こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはお客さんとのコミュニケーション方法です。面白いと思ったある旅行会社の店員の方を取り上げて、そこに販売とかマーケティングに学べることを見ていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。日経新聞に阪急交通社の販売員の方を紹介する記事がありました。記事から抜粋して引用します。新型コロナウイルスの影響で大きなダメージを受けた阪急交通社は、海外旅行の本格再開で業績回復を目指す。コロナ以前には一般的な社員の2倍ほどの売上を記録し、社内トップクラスの販売員だった西宮トラベルセンターのカウンター販売員、乾さんは、海外旅行に行きたがっているお客さんをようやくご案内することができると意気込む。はい、こちらが日経の2022年5月16日の記事からの引用でした。では、この販売員の方の接客術を詳しく記事から見ていきましょう。現代はネットでも旅行の手配ができる時代だ。そんな中、乾さんは店舗に来てくれたからこそ、より満足度の高い旅行にしたいと考えている。乾さんの武器は持ち前の話好き力。利用者の旅行先だけではなく、利用者自身に対して関心を高く持つ。雑談を通してなぜ旅行に行きたいかといった話をヒントに、よりニーズに合うプランを提示する。そして旅行先の決断を迷う客の背中を押すのが体験だった。旅行の魅力はそこでしかできない体験をすることと話す乾さんは、自身が行った場所はもちろん、別の利用客から聞いた体験談も披露する。実際に行った人の体験を楽しく話すことで、利用者がより旅行への期待感を膨らませてくれる。そんなワクワク感が旅行後のまた利用したいという気持ちにもつながる。過去の利用者の体験を話せるのは売って終わりにせず、利用者からの感想や思い出を丁寧に聞き取ってきたからだ。旅行後もコミュニケーションを取ることで、行った人ならではの現地の魅力や意外な注意点を知れる。これがお客様目線の提案につながっているという。はい、以上が記事からの引用でした。で、この方の接客方法で面白いなと思ったのは、体験談をうまく活用し、お客さんの決断、この旅行先にするという決断を後押ししていることなんですよね。で、先ほどの記事の引用したところで、最後の部分もう一度読んでいきたいんですが、過去の利用者の体験を話せるのは売って終わりにせず、利用者から感想や思い出を丁寧に聞き取ってきたからだ。旅行後もコミュニケーションを取ることで、行った人ならではの現地の魅力や意外な注意点を知れる。これがお客さん目線の提案につながっているという。この部分ですよね。自分の行った旅行だけではなく、つまり自分の旅行だけでは行く場所が限られるわけですが、接客したお客さんの旅行のエピソードを積極的に集めることで、体験談を充実させているんです。もちろん自分の旅行経験ではないんですが、別のお客さんの接客の中で、あるお客さんの話ですがと、そのように前置きをして伝えれば、旅行先の提案としては十分に使えるネタになるわけなんですよね。お客さんという他人の旅行体験を自分の中にストックし、いわば資産のように変えているんです。はい。では、ここまで見てきた阪急交通社の販売員の方から何が学べるかについて掘り下げていきましょう。いくつか思ったことがあるんですが、一つ目というのは提案の検証をしていると、こんな捉え方をしました。で、特徴的なのは、ツアーなどの旅行商品を売って終わりにはしていないことにあるんですよね。旅行商品を買ってもらって、ツアーに行った後にもコミュニケーションをしているんです。で、ここに学びがあると思いました。で、これは一般的な話としてなんですけれども、お客さんに商品やサービスを買う前に進めることはあっても、買ったお客さんが使ってみて実際のところはどうだったかまでフォローってあまりされていないんじゃないかなと、まあ、一般的な話としてですけどね。で、フォローされていないんじゃないかなと思うんです。お客さんへの提案内容、例えばこういう便利さがありますよとか、使うとこんな価値があるんですといったような提案内容が本当にそのお客さんにも当てはまるかどうかというのは、提案時点では、つまり使う前の時点ではわからなくて、いわば提案というのは仮説に過ぎないというふうに見ることができます。で、仮説は検証されて初めて答えが正しかったどうかがわかります。 お客さんが商品やサービスを使った後に実際にどうだったかというのを直接聞くことによって、提案という仮説の検証ができるわけなんです。で、これを実際にやっているのが今回ご紹介している阪急交通社の販売員の方なんです。自分や他のお客さんの旅行体験は確かに事実ではあるものの、目の前の接客中のお客さんにとってはこれから行く旅行の話なので、その体験談と全く同じことが当てはまるとは限りません。そこで旅行に行った後に感想とか思い出の話を丁寧に聞いていって、その中で仮説検証をやっているわけです。で、このやっていることを一言でネーミングをつける、表現をするなら PDCA 接客術なんですよね。で、この PDCA 接客というのは、もうちょっとこう汎用的に使えると、販売とかマーケティングにも参考になるコミュニケーション方法だと思ったので、今回の阪急交通社の販売員の方から学べることとして掘り下げたいと思ったことです。はい、そろそろクロージングです。今回は阪急交通社の方の接客術をご紹介し、そこに学べることというのを一緒に見てきたかなと思います。最後に PDCA 接客術というふうな捉え方をしたんですが、この部分まとめておきます。お客さんへの提案内容というのが、本当にそのお客さんに当てはまるかどうかというのは、提案時点ではまだ使っていないのでわからないわけですよね。お客さんが商品やサービスを使った後にその実際の話を聞くことによって、自分が提案したこういう便利なものがありますよといった提案の内容が本当にそうだったかというか、いわば仮説の検証が、利用後に話を聞くことで仮説の検証ができるんです。で、この話というのは商品を売って終わりにはせずに、買ってもらった後にも丁寧にコミュニケーションを取っておく。それによって PDCA 接客ができると、仮説の検証ができて、その仮説のブラッシュアップをまた次の別のお客さんの提案につなげるという意味での PDCA 接客なんですが、PDCA 接客というのは販売とかマーケティングに学べることがあるなと思ったのでご紹介をしました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。